おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日はいよいよ量子力学の方に入りまして、エントロピーの話、これは19世紀を支配した蒸気機関にまつわる物理法則ですね。エントロピーの第二法則、熱から生まれたエネルギーは分子の構造は緩やかにバラバラになって秩序を失っていく。この熱が秩序を生むという、これが物とエネルギーの世界だったんであります、
はい、
このアインシュタインが出てから、まあもちろんアインシュタイン一人でやったわけじゃないんですが、まずはあのイギリスのマックスウェルというね、なんかコーヒー会社みたいな人が、ミクロ世界で低温から高温へ、低温からさらに低温へ、から高温からさらに高温になるという可能性があるんだと。ミクロ世界では、ミクロ世界ではこの低温から高温になることがある。そして低温から今度はまたある、さらに低温になること。
ミクロって例えば人間の体内の細胞とか、
もう細かい世界ですよね、はい、ミクロどのあたり言うのかな、ちゃんと起源はある、まあ分子でしょうね。で 熱力学のエネルギー保存に従い、第二に、従わない世界の出現である。もう私もね、何書いてるかわからないんですよ、
はい、
ただあのなんていうかな、我々が可視できる目で見える世界と全く違う分子のミクロの世界があると、それをまず心に止めといてください、
はい、
このマックスウェルの電磁気世界を受けて、その宇宙まで広げてみたのがアインシュタインなんですよね。 E イコール MC 事情で、エネルギー世界を決定しているのは時間ではない、質量なんだって、物の重たさなんだ、いかな微小のものでも連続して激しく動くことによりエネルギーを生むことができる、しかも動くという情報が与えられ続ける限りエネルギーである熱を生じ続けることがあるっていう。もうみんな私のこと睨んでる。何が言いたいの、まあ、朝早くからよ、一人で何を調べてきたか分かんないけど、え、一人で喋って品縮というね、品縮を買うというね、そういう目が、よろしいですか、もう一回繰り返しましょう、
はいはい、
アインシュタインの切り開いたマックスウェルの電磁気世界を受けて彼が新しい定理を見つけます。それが E イコール MC 事情。これが全てです、皆さん。
はい。
大きい小さい関係ない。いかな微小のものでも連続して激しく動くことによりエネルギーを生むことがある。しかも、
はい、
動くスピードが速ければ速いほど信じられないほどのエネルギー、熱を生むことができる。
はい、
しかも、動くものは動くという情報が与えられ続けている限りエネルギーを無限に生み続ける。
はい、
皆さん私の声伸縮で見てるでしょ。
いや、なんかわかる気はします。
なんかわかる。だからみんな困ってるんでしょ、この段階でも。
困ってる。
これが原子力ですよ。いかな微小のものでも連続して激しく動くことによりエネルギーを生む、しかも動くという情報が与えられ続けている限りエネルギーである熱を生じることができる、うん、これは皆さんも本当、私ね、努力が報われないんですけど、ちょっとネタに余裕があったんで、3週分ぐらいネタにたっぷり余裕があったんで、ずっと原子力のお勉強を自宅の地下にこもってやってました、はい、博士みたいに、
はい、
娘からは皮肉を言われ、おやおや、暑いから今日も地底人って言われながらね、パーッハッハッハッってバルタン星人の真似しながら地下への階段を降りて、ずーっと読んでたな、原子力の本を、これもだって、その本当は先週取り上げるはずだったあるかなしか、田口ランディさんの本の中で、
はいはい、
どうしても分かんなかったんだけども、 ある物理学のね、アインシュタインの後輩ですよ。その人が、あれでしょ?ロンドンの交差点を歩いてる時に思いつくんでしょ?
ああ、そうなんですか?
連続して熱を起こせるみたいな。で、これ何をこの人はか、ちょっと名前忘れちゃいましたよね、その人もね。有名な原子力博士です。この人が、原子の中にある原子核に中性子をぶつけるんですよ。で、そのことによって、その熱が生まれる。で、しかもそれを連続してぶつけるっていう核分裂の方法を見つけるんですよ。
はい。
これはもちろんアインシュタインの E イコール MC 事情を基礎にしといて。だから、実は私たちわからなくて眉を潜めたくなるけども、実はそのことで今苦しんでるんですよ。ですからちょっと付き合いづらいかもしれませんがね、
はい、
物エネルギーそして情報という3極目の出現によって世界のエネルギーがゴロッと変わったというこの微小世界ミクロへの世界の知的探求を明日も一つ頑張ってやろうと思いますんで皆さん嫌がらずついてきてください。
はい、
はい、この続きまた明日のマネットの上で。